元友のバイクライフ。この番組は 7.fm784 パブリックスボックスより毎月の第1金曜日に放送してます。こんばんは、元友です。皆さん、ですね、今回ですね、うちの番組で、
はい、
なんと、
はい、
前回から、
はい、
いつかいつかと、
まさか、
まさか、
ましや、あの企画では、
そうなんです、あの企画を始めます。4月の2日、
はい、
明日です。
そうですね、明日ですね、早いですね。
はい、この番組聞いた人の特典です。
はい。
はい、4月の2日にですね、
はい、
第2弾、
第2弾、
婚活、ツーリングをですね、
はい、
始めたいと思います。
イエーイ、パチパチパチ。
前もっとですね、ブログの方にこの、はい、詳細はですね、記載してあります。
はい、
今晩このラジオを聞いてからですね、
はい、
早速元友のバイクライフで検索してもらって、
はい、
どんどんですね、参加を。
そうですね、聞いてたけども参加の表明をしてなかったっていう方はですね、ぜひブログの方を見ていただいて、そこから参加表明のメールを飛ばしてくださいませ。
お願いいたします。またその日にですね、はい、ちょっと来る方もいらっしゃると思うんですよ。なかなかパソコンのインターネットつなげていないんで、ラジオ聞いたと、
はい、
この方もその日に来てもらっても結構ですので。
そうですね、はい、目印は何にしたらいいですか。
何しましょうかね。
はい、
うちのうさぎのマスコットありましたよね。
はいはい、
ぬいぐるみの、はい、あれを僕も持ってますわ。
あ、じゃあそれをめがけてきてください。
はい、で集合場所はですね、
はい、
名阪国道のハリテラス、
はい、有名ですね。
有名ですね。
ね、よくブログの取材とかでも行かれてますよね。
そうですね、
はい、
周辺でうろうろしてます。
うろうろ、
大体メインのね、看板が、ね、あるところです ね、うん、
ありますね。
皆さんいつも集まってるところへんで、
はい、たくさんバイクが止まってますよ ね。
でちょっとそうですね、左端の方向かって左端の方にちょっとバイク何台か置けるところがあると思うんですよ。ちょうどなんかね、ソフトクリーム屋さんの横ぐらいのちょっと奥の方になんかあるでしょ。
ちょっと出っ張った屋台がポンと独立して立っているようなところの裏手ぐらいですね。
そうですね、辺が一番分かりやすいと思うんですよ。
はい、
あんまりずらーっとどこかでね、皆さんが集まってしまうと分からないんで、
そうですね、
その辺でね、
はい、
やりたいと集まってもらえたらいいかなと思います。
はい、
はい、でまあ行き先はですね、
はい、どこですか。
どこにしましょうかね、ということで、今はここでは言えません。
内緒なんです ね。
内緒がいいでしょ
う。シークレット旅行、
ね、
シークレットツーリング。
そうですね、
うん、でちょっと面白い。
はい、ただバイクなんですけども、
はい、
まあ、排気量は何 cc でもいいんですけども、
はい、
ただ高速とかを使いますので、
あ、じゃあ 150cc 以上ですね。
そうですね、 125cc 使えませんので。
ですね、
まあ、そういう排気量のね、
はい、
バイクの方が来てもらったらいいかな。
そうですね。でツーリングの行き先が内緒ってことは、途中の休憩とかでどっか立ち寄るとことかってあるんですか。
そうですね、ちょっとこの時期桜の花も綺麗ですから、
はい、そうですね、桜の花が咲き始めてますね。
桜の木の下で、
はい、
ちょっとね、お互いのお話もしてもらったりとかですね、
は
い、こんなバイク乗ってんねは、私こんなバイク乗ってんのか、いろいろね、バイク談義もね、ちょっとしながらですね、
はい、
目的地の方に行きたいと思っております。
はい、
まあ、なかなかね、こういう機会もないですし。
そうですね、はい、どうしてもね、バイク仲間っていう形でしかね、はい、一緒に出かけなかったりとか言うんでね、
特にね、どうですか、バイク乗ってると、う
ん、はい、
例えば結婚した時ですね、
はい、
奥さんにね、
はい、
その危ないかも、乗るのやめてって言われるよりも、
うんうんうん、
同じ趣味を持った、
はい、
彼女彼氏と、
うんうん、
ね、やはりツーリングのも面白いと思うんですよ。
そうですね、友達でもね、女の女性ライダーなんですけども、
はい、
結婚された時にその旦那さんが乗っておられなくって、はい、でその時にもういい加減落ち着いたらわ、降りたらわって言われて、すごいショックやったって言ってたんで、
ね、
そういうことがね、ないようにしてほしいですよ ね。
ずっとやはりね、バイクライフを楽しんでいきたい方はですね、
はい、
こういう彼女彼氏をですね、バイク乗ってる友達と趣味がありますと、 ずっと長い間でね、
そうですね、
思いますので、
同じ趣味を持ってる夫婦っていつまでも長く仲良しさんっていうことが多いですよね。
うちどうかな
違うんですか。でもまあね、趣味が同じじゃなくても仲がいい夫婦さんもたくさんおられますけどね、やっぱり同じ趣味があると話がね、尽きること、
はい、そうですね、
尽きることないっちゃおかしいんですけど、
そうですね、
ね、話がしやすいですし、
はい、
うんうん、いいと思いますよ。
はい、ね、そういうことで、
はい、
皆さん気をつけてね、集合場所に来てくださいね。
はい、
で各自で食事の負担とかね、時間の負担は各自お願いしたいと思うんですけども、
はい、
まずはガソリン満タンで、
そうです ね,
ね、
出発しました、ガソリンないです、停止しますのちょっと
ねちょっと皆さん引きますんでね、
ね、
うん、でもガソリン満タンで来てもらって、
はい、
ね、で楽しみにしておいてください。
はい、
はい、
行き先内緒なんか本当になんか面白いですね。
そうですね、
なんかたまにありますよね、ミステリーツアーってね、旅行会社とかで ね、うん、
ね、
そんなんみたいですよね。
そうですね、まあ、行き先分かってしまった、あ、こう行ったからもうええわと思ってしまうよりは、
うんうんうん、
ね、まあ、そういうミステリーで来てもらった方がワクワクドキドキと、
はい、ね、そうですね、
どんな彼氏が来るのかな、どんな彼女が来るのかなとかね、いうのもありますし
うん、うん、楽しみかもしれない、その辺が、うん、
ね、はい、はい、当日ですね、
はい、
雨が降りますと、
はい、
中止になります。
あ、そうですよね、雨が降って、はい、カッパのまま走るわけにいかないですね、
はい、
楽しみ、
女性の方ですからおめかしのね、
そうです
ね、お化粧が
もうメイク崩れまくりますよ
ということで、
はい、
雨の日は中止で、そうですね、だいたい朝ですね、
はい、
8時ぐらいにはですね、
はい、
メール、うちのホームページの方の、
はい、
音友のバイクライフのホームページで、欠航か中止か、はい、入れますので、
それはブログの方ですね、
ブログです、
はい、
はい、
そしたら、当日の朝ですね、天候が怪しいなと思った場合ですね、ブログの方を確認していただいて、中止という書き込みがなければそのまま続行ということで行われますので、どうぞハリテラスまでお越しください。で、残念ながらこちらが雨だった場合はですね、雨天中止と書かせていただきます。その時にはね、残念なんですけども、その日はお家でじっとしててくださいダメですか、そういう言い方
いいんじゃないですか、
ね、ね、だって
また次回のあるの
を、
ね、
次回のお楽しみにしていただいて、もう今日はちょっとシクリンってちょっと枕を濡らしてください。
はい、バイクを磨くなり
ですね、バイクを磨くにもね、ちょうどいいかもしれないですね、
はい、ということでですね、
はい、
皆さん気をつけてお越しください。
はい、お待ちしております。
はい、そしたらですね、今度ですね、二輪車のですね、
はい、
情報インフォメーションということで、
はい、
今度5月、来月ですね、5月のですね、
はい、
28日に、
はい、
前回タキルさんが出まして、
はい、は
い、何位でしたっけ、
3位、
3位、
おお、すごい、
初めて出て3位、
素晴らしい。
いやいや、6人しか出てなかったんですけど、その3人
え、どのクラスですか。
250cc
クラス、
B クラスですね、はい、一般 B のですね、
はい、
250とか 400cc 前のクラスで、
はい、
3位、銅メダル、トロフィーですよ。
それが
6人しか出てないでしょ。
いや、でも6人でも3人は抜いたわけでしょ。
まあ、
そうですね、でしょ、ってことはやっぱり素晴らしいじゃないですか、はい、
ありがとうございます。
はい、
ね、記念になりましたね。
そうですね、
もう家で飾ったらそうですよ。
あ、それでブログに載せてましたっけ。
うーん、
私見た記憶ないんですけど、
それはね、おととしやからね、
ま、ブログをまだしてないとき、
うん、そうですね、その違うブログをされてるときですね、
はい、
じゃあ今年も出はるんですか。
日程が合えば、
じゃあ出てもらって、今度は、優勝しましたっていう、ね、
無理です、
盾をホームページにね、上げて、今度はね、番組ホームページにドドーンと載せましょう。
はい、
あの時トロフィーと、
そうですね、
トロフィーと盾、
でトロフィーと、ね、賞状と、
はい、
もらいましたね。
じゃあそれをホームページに飾れるように、はい、今年も頑張ってくださいね。
はい、ね、場所はですね、
はい、
奈良県の、
はい、
免許センター、
二の口の、
はい、
どこにあります。
はい、
で詳しいことはですね、奈良県交通安全協会のホームページにね、
はい、
見ていただいてますと、
はい、そうですね、トップページにリンクが貼ってあるんで、そこからアクセスしてもらうとね、すぐに第41回二輪車安全運転奈良県大会というタイトルでね、ページが開きますので、その中に日付ですね、日付、時間、場所、そして出場資格などね、細かいことが載っていますのでね、ぜひそちらの方を参照していただければいいかと思います。
まあ、近くの警察署の行ってまいりますと、申し込み用紙もありますので、
あ、どこでもあるんですね、申し込み書。すごいですね。はい、うんうん、いいと思いますよ。
はい、お願いいたします。
はい。
いろんなね、競技ありましたよね。
はい。
ありますね。なんかね、私見てたところによりますね、女性クラスっていうの形で 50cc 以下のもの、それから高校生等のクラスということで、ね、同じく 50cc 以下のもの。で、一般 A クラスが 125cc から 400cc 以下。そして、一般 B クラスが 400cc を超えるものっていう形でね、全部で女性、高校生、一般 A、一般 B なので4つのクラスですね。
そうですね。
開催されることになりますね、
はい。なかなか面白いですよ。
面白いですね。
スネークなんですよ。
スネーク？
はい。蛇状に曲がった一本橋を渡っていくという。
うわぁ、絶対私落ちますね。
はい。
100% 落ちますね。
その途中に段差があるという。
はい、うわぁ、絶対無理。
あと、パイロンスラロームですね。変形の。
うわ無理かもしれない。あ、よかった、私、京都在住で。
あと、坂道で U ターンってもありますね。
うわぁ、絶対に無理です。
あと、放棄走行ですけどね。
ま
あ、いろんなパターンがあると思いますよ。
でももう、そのあたりってすごい基本の姿勢をね、しっかりしてないとできないことばかりですよね。ね、
ですから、自分のこのどれぐらいの力あるのかなっていうのも試すのもね、いいかなと思いますので、
ね。そうですね、
はい。
で、これ出場されるとですね、表彰等ってことで、各クラス1位から3位までの表彰状と、景品をプレゼントしますってことで、先ほど冒頭でね、たけるさんが第3位でしたよって話があったんですが、
はい、
同じように皆さんにもこの表彰をいただけるチャンスがあるかもしれないってことですね。
そうですね。たけるさんも初めて行って3位でしたからね。ね、皆さんも初めて行ったら1位になるかもしれません。
ね、初めて参加で優勝になってたらかっこいいですよね。
そしてね、優勝者には、
はい、
なんと、鈴鹿サーキットで、全国大会を。
ヤフーイ！マジですか？
はい。
いいですね。でもしじゃあこれ番組でご紹介させてもらって番組聞いていったよっていう人が優勝されたらやっぱりみんなで鈴鹿に応援に行くんですか？
そう、行きましょうね。
ね、
それまた番組も来てもらってね。
そうですね。ってことはですね、番組も出動ですね。で、たけるさん。
え、ああ、はい。
すごい。
私、たけるさんしかいませんがね。ね、七潤さんかたけるさんがね。
たけるさん行きましょう。
はい、そうですね。ちょっと日程が合えばのことだ。
まあ一番嬉しいのはやっぱりたけるさんが出場して、はい、優勝して鈴鹿に行くぞイエーイっていうのが一番いいパターンですね。
はい、行けるかどうかは5月の放送で言わせてもらいたいと思います。
ってことなので皆さんお聞き漏らしのないようにお願いいたします。はい。はい、で出場は申し込みは。あ、警察署に行けばいいって言ってはりましたよね。
はい、はい、そうですね。
はい。あとはですね、申し込み期限があります。こちらの方が5月18日なので、5月18日までに到着するようにっていうことなので、詳しい郵送先とかはですね、またホームページの方確認していただければ。
確かにね、応募できたと思いますけどね。
ちょっと待ってください。私が持ってる資料が、あ、本当です。失礼しました。ファックスでもね、OK とのことなのでね、申し込み用紙の方ですね、最寄りの警察署内の交通安全協会窓口またはですね二輪車販売店で申し込み書をもらってください。そして申し込みの方を郵送もしくはファックスしていただければ参加の方ができます。おそらく申し込み用紙の方にですね細かいことが書いてあるかと思うのでね、そちらの方を参照してください。よろしくお願いします。
はい、この4月からですね、
はい、
6回にわたり、愛と青春のどんな愛と青春ですかね。
愛と青春、まあ続けましょう、
はい、
はい、
2人の、
はい、
男女が、
はい、
ミクシーで、
はい、
知り合い、
はい、
そしてツーリングに出かけるというね、
はい、
その中でいろんな、はい、方と知り合ったりですね、いろんなトラブルに巻き込んだら、トラブルに巻き込まれてですね、
はい、
やっていくっていうですねラジオ小説を、
はい、
私が原作しまして、
はい、そうですね、それを私さらに桜塚玲がですね脚色いたしまして仕上げてったラジオ小説が今月4月より始まるわけですね。
そうですね、
はい、はい、大変でしたよもういきなりなんですもん、元友さん
いきなりこれやるでですからね、はい、
いきなりバイク小説やりますってメールが来て数分後に来たらもう内容入ってる
早っ
内容入ってるしうんうんと思って読んでたら手直しよろしく ちょっと待ってみたいな。よろしく、添削よろしく、感想よろしく、ちょっと待ってって。で、この辺こうしてみたら、こうしてみたら、じゃあお願い。お願いクラスでしたから ね、
はい、
びっくりしましたよ、
うん、
っていうことで私もあの急遽客職に参加させてもらいました、
はいはい、でもなかなかいい出来やと思いますよ。
面白いです ね、
自分で言うか。
いやいやいやいや。
あのそのね、物語を、物語の発想としてはすごい面白かったです。
そうそうそう、うん、ね、うん、まあそういうね、あのいざこうツーリング行った先で僕がね見た風景とかも入れてます、
は
い、
ブログもそうですもんね。なんかドラマチックのね、下手になってますよね、いつもね。
そうですね、
なってますね。
ちょっとあの、なんかしたらそういうふうに変えてしまうんですね。
詩人ですよね。
詩人ですかね、
ロマンチストなんですよ。
そうですよね。
そうですかね。
でもね、バイク乗っておられる方ってみんなロマンチストの方多いですよね。で、引いててはるんですよ、ロマンチスト加減が。
ああ、そうですか、ありがとうございます。まあ、そういう、まあ、自分がいざ体験したこともちょっと書きながらね、
はい。
はい、今回いろんなことが書いてあります。で、まあ、そういう男女で知り合ってツーリング行って、一つの目的場所行く間にですね、
はい、
いろんな方と知り合ったり、いろんな思い出があったりとか。
そうですね、ちょっと思い出が出てきたり、新しい人との出会いで、新しいことを知ったり。
うん、ね。まあ、そういう、皆さんはやはり、こう、ね、バイク乗ってますと、ツーリングとか行ってますと、そういう出会いもあると思います。
はい。
ね、まあ、そういうお話もですね、どんどんね、うちの番組の方に、
はい、
メールで送ってもらったら、またそれも小説化できるかもしれませんしね。
それは元友さんが書いてくださるんですか、それとも私が書
く。原作です。
ということはやっぱり客職は私が、客職というか、ね、
手直し。
手直し。
はい、じゃあ読みやすいように直すの私ですね。
はい。まあそういうね、番、はい、小説がもうこの後始まります。
始まりますね。
ね、
ね、あの作って書かれる上でね、元友さんが気をつけて、はい、こういう表現は気をつけようとか、こういう風に聞いてもらおうとか思ったなんかポイントみたいなのはあるんですか。
気をつけよう、
このように、うん、ここを聞いてほしいみたいな、このシリーズを通してみんなに聞いてほしいことってあるんですか。
バイクっていうのはですね、はい、楽しくて、ね、
うん、
いい乗り物なんですが、
はい、
ちょっと間違えると事故にもつながり、また死亡事故にもつながると、うん、
はい、
そのちょっとした加減っていうのはどんな加減かとか、
うんうんうん、
またちょっとしたことによってですね、バイクのね調子が悪くなってしまう、
はい、
まあ、そういうことも入れながら、
はい、
であと何でしたっけ、気をつけようと、
気をつけようっていうのと、聞いてほしいポイント、
聞いてほしいポイントはバイクっていうのはこんな乗り物やと、
うん、
うん、五感を感じて走る乗り物やと、
はい、
そういうのをですね、
うん、
季節を通じて聞いてもらえたらね、
はい、
まあ、ちょっとこの小説はですね、冬から春にかけての、
はい、
期間のね小説を書いてしまったんですけども、
そうですね、あのちょっとすごい寒そうなスタートでしたよね、
うん、まあ、ちょっとそういうところから始めていきたいと思いますけども、
はい、
まあ、6回ですからね。
そうです、6回です。頑張って、まだ続き頑張ってます。私、
僕もまだちょっと残ってるんですけどね。
残ってますね、まだいただいてないです。原作
なかなかね、あの最後ちょっと色考えてるんですけどね、
う
ん、
そうですね、いいエンディングを迎えたいですもんね、やっぱりね、
はい、
はい、
まあ、こういうのも一つのバイクライフのね中身があったらね、はい、いいかなと思うんですけどね。
そうですね、
はい、
皆さん詩人ですから、もしかしたら逆にメールでこのまんま読んでっていう素晴らしい詩が来るかもしれないですよ。
そうですね、いろんな皆さんのね、
はい、
詩人ですから、皆さんもいろんな詩をですね書いて番組にどしどしと送っていただいたら、
はい、
僕がいろいろね、またね小説風に書いて発表したいと思います、
はい、ヤフイ、それを読むんですよ、タケルさん。
はい、ごめんごめん。
先に言っちゃいますか、そこ。
ごめんごめん。はいはい。
でももう、ね、なんかラジオ小説をこうやって収録するなんて、お二人にしたらすごい初体験じゃないですか。
そうですね。
そう
ですね。
ね、これから皆さんには聞いてもらうわけなんですけども、収録してみて、感想はいかがでしょう。
良かったと思います。こういうのも良かったと思います。
良かったと思います。
今までうちの番組はですね、
はい、
こういうことはなかったんですよね、
はい、
でこういう小説の中にそういうメンテナンスとかを掘り込んでいくことによって、
え
っ、バイクライフっていうのが特にもっと引き立つかなと思うんですよね。
はい、
うん、
演じやすかったですか。
検事役なんですけどね、
はい、
なかなか僕の言葉がちょっとあの関西なんか関東なんか分からないんですけどね、うん、そういうちょっとこう皆さんどっちかどう思いますか、関西弁ですか関東弁ですかね、
うん、どちらで関東に近いかなっていう気はしましたね。私は逆にあの関西弁になるよう心がけてはいたんですけれども、うんうんうんうん、武井さん一言でしたけどどうでした収録してみて。
そうですね、
ごめんごめん、
そう、まあタイミングがね難しいかな、一言だったんでね、
そうですね、
はい、次回からなんかどんどん出てくるら
しい、はい、どんどん出てきます、
はい、
はい、
え、赤いジャケットの方出てくるんですか、
赤いジャケットの方は出てきませんね、もうね、まあ、ね、もしか出てくるかもしれませんね、最後に
もしかしたら最後の最後にまた、はい、あの内容言っちゃうじゃないですか、この内容ダメだよ、聞いてもらう前に内容話しちゃう。っていうか、あの、私もあの、はるみちゃんの役どころが回ってくると思ってなかったんで、わー、しまったーとか思いながら読んでましたけどね。これだったらもうちょっと私のキャラに近づけるんだったとか思いながら書いてましたけど。ねえ、でも収録するとき皆さん笑いすぎですから。
だって、あの、イントネーションが。元友さんのイントネーションが関西弁じゃなくて非常に面白いイントネーション。
そうなんですかね。僕普段はこんな喋り方なんですけどね。
おー、うん、私別に違和感なかったんですけど。
おー、そうですよね。
よくね、地方行ってもね、はい、関西の方と思ってくれないんですよ。
おー、おー、でも言葉のね、喋ってはる時の言葉尻とかは関西弁っていうのは少ないですよね。
そうですよね、はい。
で、結構関西の人なんとかやんっていうのがすぐ入りますけど、ないですもんね。
そうですね、う
ん、ね、うん、だから潤さんもなんかずっとだって元友さん喋ってないとキャッキャラ笑ってはるから、まああので、武井さんもそこでクスクス笑ってるし、うーんうーんとか思いながら、
まああの皆さんこの後楽しみに、
はい、あの1回目なのでものすごいね、あの皆さん緊張してガチガチで喋ってるのですごくお聞き苦しいところもあるかもしれないです。でもですね、その辺はですね、あの全くあの初めての人間がやったということでご容赦していただきながら続きを楽しみにしていただければいただけたらなと思うんで、ぜひ聞いてみてください。で、聞き逃したりとかしたらね、やっぱりインターネットで聞けたりとかするんで、ネットでね、もう一度第一話から聞き直すとかいうことはしていただけたら嬉しいかな。で、またね、感想欲しいですよね、はい、
そうですね、感想 ね、よかったよとかね、
ね、よかったよとか
ね、
そうそうそう、それとかこの後この二人はどうなるのかみたいなね、あのそういう感想をいただけるとね、あの元友さんが非常にやる気を出してくださると思いますし、私も非常にやる気になって、あの脚色しまくると思うんで、お待ちしています。
はい、番組の宛先とメールの方ね、お願いします。
はい、ですね、番組へのお便りリクエストですね、郵便番号 630-8334 奈良県奈良市西野新屋町43番地奈良オリエント館内、こちらまで郵便の方よろしくお願いします。ファックスで送ってくださる方は 0742-20-7840 こちらまでお願いします。メールの方はですね、数字の784@nara.fm 784@nara.fm 皆様のお便りリクエストの方お待ち申し上げております。よろしくお願いします。
まあ、できたら僕のねホームページの方に、
はい、
ブログの方でね、
はい、ブログの方の検索ですね、元友のバイクライフと入力していただいて検索をしてください。こちらの方に感想などどしどしお寄せください。楽しみに待っております。
さて、これからラジオ小説を始めます。皆さん、それでは楽しみに聞いてくださいね。
ラジオ小説ホットドリンクマシーン。
ふう、寒い。
そうつぶやきながらケンジはグローブを外し、かじかんだ両手を急いでポケットの中に忍び込ませた。ごそごそと探り出したのは少しオイルで汚れてしまったワンコイン。ホットドリンクのマシーンに放り込んで取り出したのは香ばしい香りのコーヒー。ケンジはいつもの癖でカップを包み込み指先を温める。先ほどまでいてつくほどの指が 春を待ち遠しい吹きの塔のように動き始める。そしてゆっくりと温かいカフェを口に運んだ。
はぁ、行き帰った。
ここは高速道路のパーキングエリアであり、いつもの集合場所。そしていつものホットドリンクマシンといつものコーヒー。そしてバイク友達の晴美を待つ。ケンジが初めて晴美と知り合ったのはバイクのミクシーでのオフ会。最初は10台ほどで走っていたが、仕事の休みがたまたま同じだった晴美と自然と2人で走るようになり、間もなく1年になる。そしていつもこの場所で待たされる。コーヒーを飲み切ったところで携帯のメール着信音がポケットの中で聞こえた。メールの相手は晴美。
ごめん遅れる。
はあ、またかよ。
晴美は遅刻の常習犯。この1年間ずっとだから分かってはいるが、思わずため息と相変わらずという自然な微笑みが出る。携帯を再びポケットに入れようとしたその時、視線の先の白いベンチに女性ライダーが少し寂しそうにカップで手を温めているのが見えた。
パーキングエリアに滑り込んできた1台のバイク。赤い革のジャケットがよく映える。エンジンを停止するとヘルメットを脱いだ男性ライダーが、
ごめんごめん
と女性ライダーの元へ慌てて駆け寄っていった。
遅い、5分遅刻よ。
先ほどまでの寂しそうな様子はどこへやら。彼女は顔を鬼のように変貌させて彼に叫んでいる。ケンジは腕時計で30分という待ち時間を確認して、
たった5分でそんなに怒るなんて
と思いつつ、再びチラッと横目で見ると彼は彼女のバイクを進行方向に向けて移動している。どうやらすぐに出発するようだ。
ご苦労さん、気をつけていってらっしゃい。
クスッと笑いながら仲良くパーキングエリアを出発していった2人を見送り、ケンジは飲み干したコーヒーのカップをゴミ箱へ投げ入れた。新たに軽快なエンジン音がパーキングエリアに響き渡る。
お、晴美姫のお出ましだ。
エンジンを停止したバイクの元へケンジが近寄る。
お待たせ、エンジンがかからなかったのよ。
晴美はちょっと申し訳なさそうに脱いだヘルメットをミラーにかけた。ケンジは晴美からバイクへ視線を移す。
んー、どれ。ほう、綺麗に洗車してあるじゃないか。
昨日はエンジン一発でかかったのよ。今朝何回キックしてもかからなくって。どうしたのかしら。
洗車した時にエアクリーナーに水が入ったんだな。あのね、ここに水をかけて洗ったでしょ。ダメだよ、ここに水をかけたら。
本当知らなかった、ありがとう。それと遅れてごめんね。
まあいいよ、謝ってるし遅刻は許すと。さあ行くよ。
ちょっと待って、温かいココア飲んでから。
おい、マジ？
だって寒いんだもん。
ポケットからコインを取り出し、笑顔でホットドリンクマシンの駆け寄っていく晴美、笑顔で待つケンジ。こんな光景もいつものこと。今日も二人のツーリングは始まった。